のり丸の旅行でよもやま話、この時間は今までお会いした方々の中で興味深いお仕事や活動をされている方をゲストにお招きしお話を伺うコーナーです。今日のゲストは、以前にも青森の方に出ていただいたんですけども、今日も青森の方で地魚鮮魚の目利きをされている塩谷魚店の常務取締役の塩谷隆さんです。塩谷さん、
はい、どうもどうも、
あ、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
大丈夫ですか今の時間。
あ、大丈夫です。
すみません、はい、今青森のお天気どうですかね。
いや、あの湿気で雨が結構強く降ってますね。
なんか自分たちのイメージだとその青森の方は寒いってイメージがあるんですけども、まだ そんなんじゃないですかね。
今日はそんなでもないですけども、もう普段最近はストーブつけてますね。
やっぱりそんな感じなんですね。
はい、
今日は塩谷魚店でよろしいんですよね。
あ、塩屋です。
塩屋、塩屋、
はい。
じゃあ名前の方も塩屋さんですか。
そうです。
あ、すいません、間違えちゃいました。
とんでもないですよ。
ちょっと高橋さんの方も高橋さんでいいですかね。
はい、高橋です。
はい、はい、塩谷高橋さんということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず青森の方で魚屋さんをやられてるんですよね。
はい、そうです。
自分たちのイメージだと青森というともうすぐ出てくるのが大間のマグロ。
はい、
多分一般の方たちもその青森というと大間のマグロというイメージが非常に強いんですけども。
ですよね。
でも塩谷さんのところは違うんですよね。
まあ、大間物も扱いますけども、まあ、その時でまず海峡物とかあの日本海こどまり、それから深浦下米とかね、そっち側とか、まあ、その大間にこだわらずあの、はいはい、いいものはあの見るようにはいたしてますけどね。
例えばそっちの方の海でその地魚、
はい、
鮮魚ってどんな魚が一番 今の時期どんなのが美味しいんですかね。
まあ、ちょうど今年はあの水温高くて、はい、魚がちょっとあのくれてるんですけども、その分今あの例年ではもうほとんど姿が消えてる。最後あの深みに入って、あのなんていうんですか、越冬するっていうんですか、ね、そのマダイがですね、今あの産卵を終えて、あの深みに入って、寒い時期を越すために、油蓄えているんで、今マダイがすごくいい状態ではおりますね、今年は。
青森のマダイ、
はい、
なんか美味しそうですね。なんか締まってる感じがして、
今油の質はすごくいい感じですね。
あと他に私たちのイメージの中で、あの実はうちの近所の嫁さんで、青森から嫁さんに来てる人がいるんですよ。
はい、
そうするとやっぱあっちはうちはウニだよとか言うんだけども、
はい、
ウニとかホタテとかありますよ、ね、
そうですね、
そういうものは、まあ、どうですかね。
はい、
そういうものはいくらですか。
やっぱりね、あのホタテの場合はね、やっぱり2年貝っていう出回ってる生貝っていうやつなんですけども、はいはいはい、それはやっぱりあの産卵を終えて、6月から8月ぐらいが一番美味しいですよね。
じゃあもう終わっちゃった時期ですよね。
はい、
ウニも終わっちゃった
んかな。同じなんですよ。大体8月の初旬ぐらいで終わってますね。
そっち13個でシジミもありますよね。
そうですね。あのよく寒シジミとかって言われますけども、はい、どちらかというと夏場にあの13個のシジミ会とか金魚区解禁して、はいはいはい、その時にあの夏場のシジミが一番うまいですね。
やっぱりみんな夏場ですね。じゃあ冬場というとそのマダイ以外には、
まあ、これからは根魚系ですよね。クロソイとかマゾイ、それからタラ、アンコウとかその辺が美味しくなってくる季節ではありますよね。あとはあの年内はこれからまだちょっと今年は脂乗りがまだしっかりきてないような感じの部分もありますけども、あとマグロとかが美味しくなる季節ではありますね。
そう、やっぱり青森にも美味しいものいっぱいあるんですね。あの実は目の前にあの美人パーソナリティと本人が言う高橋さんがいるんで、はい、一緒にここから話に入ってもらいます。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
美人パーソナリティの高橋と申します。
どうも、あの顔見れなくて残念です。
はい、あの見れなくてよかったかもしれないっていうふうにおっしゃる方もいるんですけれども、はい、自負しております。
私の顔も見えない方がいいと思いますよ。見るとちょっと怖いんで。
いえいえ、あの大変ね、恰幅のいい、がたいのいい方というふ
う
に聞いていますけれども、なんか海の男って感じがしていいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、私も木更津の美女といった感じが、はい、チャームポイントです。
はい。
はい、美味しいお魚が たくさんあるというふうに、はい、あのね、あの先ほど金のりさんもおっしゃってたんですけれども、
はい、
あのイメージがありますよね。
はい、
うん、こう身近に私たち木更津の方にも、はい、こうそちらから来ている海産物というのは何かあるんですか。まあ、木更津じゃなくてもあの地方にこう配送してるよっていうか、
まあ、まあ、全国各地に、魚の一応出させていただいてますけども、まあ、その時やっぱり、その年によっても違いますし、
うん、
季節によっても違うんで、その時いいなって思える魚と、あとはやっぱりこう例えば飲食店の方とかお客さんが、うん、待って蓋を開けた時にこう、あ、これはうまそうだなとか、こういう料理にしたらいいなとか、創作意欲が湧くとか、
うん、
そういうお魚、そしてやっぱり、ここで取れた魚の状態が良いんでなく、やっぱり届いてお客様の手元に着いた時に一番おいしい状態で届いてくるような魚、それを心がけてはいますけども、
その辺が目利き、魚の目利きはそういう状態まで考えないとってことですね。
一応、まあ、100% うまくいってるかどうかはあれですけども、客に近づけるように自分なりに一生懸命頑張ってみてはいるつもりですね。
さすがプロですね。
そうですね、
うん、やっぱりそれで、まあ、私が手当てしますけども、やっぱり取ってくれる漁師さんたち の, 協力、それで理解とか、あとやっぱり取った後の処置とかね、そういうのをしっかりやってくれるっていう、協力してくれる方、それでそれを育ててくれる、使ってくれるお客様たちがいるから、私たちもすごく勉強できて、まっすぐ進めるなって思っております。
そうですよね、はい、お魚をね、こう一目見て、これはこう新鮮とか、はい、これはちょっと脂が乗ってて美味しいとかっていうような、こうプロならではのこう見方ってあるんですか。やっぱりこう長年の経験積まないとわからないもんですかね。私たち主婦がこう並んでる、陳列されているお魚を見て、あ、これどうなんだろうってぶっちゃけたします。うん、はい、どうぞ。
ある程度やっぱりこう色目とか、あとは体高が高い魚ですよね。顔が小さくて、体が高さがあって、ふっくらしてて、あとはやっぱり魚の尻尾が太い魚、という形の魚はある程度美味しい魚の方が多いですね。
顔が小さくて尻尾がでかい、
じゃあ塩屋さんみたいな
、お魚が美味しいんですね。よくね、こう目を見るとかっていうのはよく聞くんですけども、正直に私あんまりよくわかんないですよね。
はい、でもやっぱり魚の目でもやっぱり新鮮な魚と、やっぱりこう弱ってからこう生き締めしたとか、網にかかって死んだ魚の目はやっぱり目が違いますよね。
そうなんだ。同じ、
瞳孔開いてるような感じの目になってますよね。
そうなんですか。
私たちは気が結構つくんですけど、ちょっと、気がつかないかもしれないですね。
そうですよね。
はい、
殺し方、殺し方、
また出た。
あの、ね、生きた魚を、なんていうの、
生け締め、
そう、生け締め、そう、あの生け締めの仕方とかによって、やっぱその目の輝きというのが違ってくるんですね。
っていうか、あの、取った状態で、こう、なんていうんですか、死んで上がってきたものとか、あとは、生け物で取ってきても、状態悪くて、
怖いやつが、
やっぱり目つきが違いますよね。
それともう一つね、伺いたかったのは、塩屋さんって結構漁師さんといろんなことをやられてるじゃないですか。
はい、はい、やってます、
で、なんか限定すごくプレミアムの高いような、なんか品物作ってみたいとか、
はい、
そういう今、そういうのはどんな感じなんですかね。
一応いろいろね、漁師さんとかあとやってるのが、今ちょうど、まあ、まだあの発売前なんであまり大きい声では言えないんですけども、あの12月に入ると、あの私どもと一緒にやってる漁師さんで、マダイ釣りチームっていう清水川って陸奥湾にあるんですけども、この釣りチームの漁師さんの釣るマダイを、私が生け締め神経抜きして、八戸市内のフレンチのシェフがそれを、生ハムにして、マダイの生ハム風っていうので今、発売する予定で、もうものはできて、12月に、青森の、青い森鉄道ってあるんですけども、そこの鉄道から発売する予定には今のところなってきてますね。試食してみてもすごくうまいですね。
それ食べたい。結構東京から今青森新幹線があっという間に行っちゃうんで、はい、近いって言えば近いですよね。
それでやっぱりその中でやっぱり漁師さんの気持ち、それで その中に入る私、手当てをする人間、はい、そしてシェフの気持ちと腕で、それで、ね、その美味しいものが一つこう一緒になってできるっていうのがすごく嬉しいですね。
いいですね。うちの方もそういう魚屋さんいるといいんですけど、
ねえ、
いやいや、漁師さんもかなり喜ぶでしょうね。
そうですね、やっぱり私もやっぱり漁師さんとお話ししても、やっぱり自分たちは取ったけどもその後どうなっているのか、それでやっぱり使ってくれる職人さんとか、場の方々ですよね、
はい、
自分たちの取ったものをどう評価してうまいって言ってくれてるのかっていう言葉で、でやっぱりこうその美味しかったよ良かったよっていうのを聞くと、やっぱりこうなんていうんですか、こう本人たちもこうやる気とか、あとはやっぱりこう、なんていうんですか、こうプライドっていうか、こうこだわりとかも出てきますよね。
私もそういうやっぱりネット販売やって直接お客さんから意見もらうと、はい、海に行く張り合いができるんですよ、寒い中でも。だそういうのってすごく漁師は嬉しいんで、美味しいって一言だけでもう寒い海に出られるというのが結構あるんで、もう塩屋さんのそのやられてるのはすごくいいなと思ってるので、
ですから青森に来たお客さんとかいれば必ず漁師さんに会っていただいてお話ししてもらって、それでやっぱりいろんなことをお話ししてもらって、その中で漁師さんがよし頑張るぞってなってくれて、いいものを作ってもらえるようにね、私一緒にやっていけたらなとは思ってやってるんですけどもね、
私からありがとうございますっていうのもおかしいですから、ありがとうございますって言っちゃいますね、なんかね。
いえいえ、それでやっぱりそれを私たちいる人間が、はい、やっぱりいいものはいいっていう評価をできるようになっていかなきゃいけないなっては思いますね、
ありがとうございます。
やっぱりそれが確実にできていない部分もあるんでね、本当にそこは私申し訳ないなって、これから課題だなってすごく思っております。
そうやって思ってくれるだけでもね、漁師さんはすごく喜ぶし、
そうですよね。
でも、やっていけば
課題もまた一つの楽しみというか、これからのこうね、目標というか意気込みというか、そういったものに書いていただくとね、楽しくね、お仕事をしていただけるんじゃないかなと思いますね。
それで、まあ、次の世代の子たちがね、俺も私も漁師やりたいってね、やっぱりそういう風になっていってね、親からこうやって技術とかのね、技とかをね、伝えていけるようになればなって私すごく今思ってます。
これ最後のメッセージの方でお願いしようと思ったらもう言っちゃったかな。もう2つぐらい聞きたいんですけども、
はい、
今のそのお魚で、その塩屋さんがこの魚これで食べるって青森独特って言ったらおかしいですけども、塩屋さん独特でもいいですけど、美味しい魚の食べ方って何かありますかね。
そうですよね、まあ、美味しい魚っていうみたい、やっぱりどうでしょうね、やっぱり基本的にうまい魚は何をしても美味しいんでしょうけどね、ちょっとこういう振りは弱いんですけどね、私は結構料理するんですけどもね、なんかちょっとうまく答えれないっていうか、ちょっとね、
わかりました、
ラジオビビリしてるような感じで、ね、
なんか近くに大森さんがいるって話聞いたんですけど、いるんですか。
大森さんはただいま帰りましたね。
あ、そうですか。やっぱりここにも一回出ていただいて、宮城の方のお近の方の、
ちょうど大森さんがね、一回俺も出たよって、頑張るよって、たった今帰ったんですよ。
でも、楽しい時間もちょっと時間になってきたんですけども、最後にこのラジオを聞く人たちのリスナーの方に、塩屋さんからのメッセージをお願いしたいんですけども。
はい。青森っていうところは、私も、地元にいるから気がつかなかったんですけども、はい、地方が三方海に囲まれて、それで日本海側、太平洋側、陸奥湾、津軽海峡といろんな海の顔があって、そこで独特な魚があって、それで変化すると美味しい魚がすごくあるんですけども、でも北海道に比べて青森かっていう部分もあると思うんですけども、本当はすごく魚種も多いし美味しい魚がいっぱいなんで、私どもがそれをね、しっかりアピールできて、それで美味しい食べ方や本当の旬のものとか、あとはやっぱり年がら年中マグロとかっていい状態でもないですし、やっぱりその辺をね、悪いものは悪い、いいものはこの時期はぜひともっていう形で本当にアピールしていって、青森のわからない部分とかね、青森の魚たち、漁師さんたちを 紹介していけたらなってすごく思います。
いい話です。本当にそうですね。もうこっちのでも青森というあんまりイメージなかったんですけど、結構おいしいものがあるっていうのを、田向さんもそうでしたんですけども、
はい、
ようやくご紹介いただいて本当にありがとうございます。
とんでもないです。なんかうまく言えたかどうかちょっと分かんないですけども、体は大きくても心臓が伸びないですね。
いやいや、でも人柄あふれるねトークで、うん、とても楽しかったです。
いやいや本当にもう汗かきっぱなしですなんか、
いや本当に今日はありがとうございました。
いやとんでもございません。はい、
本日のゲストは塩屋商店、塩屋高橋さんでした。本当にありがとうございました。
Bye.